聖書をお読みします。マタイによる福音書6章7節より、またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なことをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。片岡健三先生です。
新潟市にある東中通り教会から来ました片岡健三と申します。こんな顔してます。マスクでなかなか本当に人の顔と顔がこう対面で見れないっていうのは本当に残念な苦しい時でありますけれども、こうして皆様と対面でマスクを手でも礼拝をすることができますことを本当に心から感謝いたします。今日駅から降りて、まあ、朝駅で新幹線に乗って新潟から来ましたけれども、この駅に降りてで歩いているときに本当に爽やかな風が吹いてきて、そしてこう開けた道の抜けたところでこの光を電が見えて、ああこの中に教会があるのだなと本当に晴れやかな気持ちになりました。私たちの東中通り教会にも幼稚園がありまして、1階が幼稚園で2階が礼拝堂、それで幼稚園、平日は幼稚園の子どもたちが礼拝を毎日捧げて、私たち牧師と伝道師も礼拝をしています。で日曜日になると教会の方々がいっぱい来て2階で礼拝が行われる、そういう構造になっています。ですからこの幼稚園の中に教会があるっていうのは本当に私たちにとっても本当に元気になる、晴れやかな気持ちになる、そういう場所だと思います。子どもたちの祈りは本当に素朴なもので、幼稚園の子どもたち、まあ、一人一人がお祈りをすることもありますけれども、まあ、中にはもう全然もうびくともしない、空気を読むことも全くしないで、こんなやってお祈りしなさい、神様のお祈り、ね、あれでしょ、これでも動かない子どもがいたり、神様今日もお友達と一緒に過ごせてありがとうございます、そういう素直なお祈りが聞けたり、ああ本当に神様が天の国にこのような者たちが入れるんだっていう、まさにこの子供たちを私たちに見せてくださっているのはなんて幸せなことかなと思います。今日はお祈りの箇所を聖書で学んでいきたいと思いますけれども、私たちの祈り、私たちの祈りはいつでも危うさがあります、まあ、お祈りは誰かに丸とか×とか評価をしてもらうものではありません。天の父なる神が聞いてくださっている、お祈りに耳を傾けて聞いてくださっているのは神様です。けれども私たちの祈りを口にするときに、私たちは恥をかきたくない、そういうふうに思います。お祈りが人に聞かれているからです。礼拝や平日の集会や家庭で自分が目の前でみんなの前で祈らなければいけないときに、 本当にキュッとここの辺りが苦しくなって緊張してうまく祈れるだろうかっていうような気持ちになります。そしてある方の祈りを目にするとあの人の祈り本当に立派で豊かだ、それに比べて私の祈りなんて貧しいんだろう、幼稚な祈りだ、そのように思います。それでまあなんかこう祈祷会とか祈りのこう順番が回ってきたり、こうあなたが祈るのよって言ったらこう目を合わせないようにってこうさっとこう目を閉じてすぐ私は祈りの手のポーズを取ったり、絶対に当てられないようにこう牽制しちゃったり、まあ、祈る前にも静かなバトルがあったりします。私たちの祈りにはいつでも危うさがあります。イエス様はそんな私たちの貧しさ、心の貧しい祈りをご覧になってじーっと見つめられて、そして言われます。あなたたちは幸いだ、心の貧しい祈りをけしからんって祈るわけではないんです、叱るわけではないんです。あなたたちは幸いだ、心の貧しい人は幸いだ、私たちの祈りではなくて主イエスキリストが祈って心の貧しさが豊かさに変えられる、そういう祈りを教えられるからです。私たちには主の祈りが与えられます。主の祈りを祈る人たちはこのイエス様の幸いだという声を聞きます。主の祈りがこう教えられます。天にまきます我らの父よ、目を閉じて手を合わせ口にするとふっと地なる神様が目の前にいらっしゃる、神様の御前に立たされるような思いがあります。願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。頭から順番に祈っていきますと糸豆は消えてしまいます。私たちの前に神様がおられて耳を傾けて聞いておられる、日常の暮らしから心と体とが落ち着いていく、すっと静けさが訪れます。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、こう主の祈りを順番に祈っている。ところが再びこうざわざわといった心持ちがやがて湧き起こる祈りがあります。それが次の祈りです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。ちょっとダーダーとします。罪を犯す人を私たちは許しましたと祈っているんです。そしてそのように私たちの罪をも許してくださいと祈ります。待てよと思います。一体いつ私は自分に罪を犯す人を許しただろうか。私たちの日常はいつもこんな感じです。私は全くあの人を許していない、この人のことも許していないな。いいえ、あんなひどいことをされたものです、絶対に許すものですか。ここで私たちは目を開けてしまう。祈ってた手は気づけばわなわなと震える拳になっていたりする。この世の中呆れ返るような愚かさで許せないようなことがいっぱいあります。許 未だにいろんな人たちが戦争をして傷つけ合っている。私たちは許しましたとどこで胸を張って言い切ることができるのだろうか。でも主の祈りを私たちは祈っている。ここに葛藤があります。まるで水を飲むことなしに喉元を過ぎていかない薬を飲むかのように、私たちに罪を犯すと私たちは許しましたと小さく言って急いで続けて、私たちの罪をも許してください流し込む。私たちは許しましたと言いながら、ここに何か苦い味が残っています。もぞもぞとした感じがあります。いつだったでしょうか、私たちが伊藤を許したのは。主の祈りを祈る私たちにも危うさがあります。ここにチャレンジ、信仰の戦いがあるからです。24日、25日とこの創価教会も所属した関東教区の総会が開かれます。その時にですね、このような資料を渡されたんですけど、畑さんの資料、5月の婦人会、主の祈りの学び、我らの罪を許したまえ。婦人会でこの丁寧に主の祈りの学びを立つ、この資料を渡していただきました。まあ、これを読んで、あ、もう私が言うことは何もないんだと思ったのですけれども、資料を読みながらきっと豊かな学びの会だっただろうなと思いました。そしてまたこの今日の箇所の我らの罪を許した前のところ、なんとなくすっきりしないなという思いも分かち合いがあったのではないかなと想像しました。今日の礼拝が、まあ、この会に出席された方もされない方も、主の祈りでこう何かもどもどとした感じを抱いている方にも、この今日の礼拝のこの御言葉によって、これからの生活の中で主の祈りを祈る時のささやかな追い風が吹くようになることを祈っています。今日渡ったからこの危うさを取り払ってくれるのがマタイによる福音書です。私たちはマタイ福音書に助けられて、この主の祈りを渡ったの祈りといただくことができます。聖書は私たちの祈りを助けるんです。このマタイ福音書の中で主の祈りは特別な位置にあります。マタイ福音書のこの読んでいまして、そのハイライト、最も大事なメッセージといえば山の上の説教、山上の説教です。この山上の説教の中の一番中心に主の祈りが置かれているんです。ちょうど真ん中あたり、明らかな意図を持って主の祈りが山上の説教の真ん中に置かれています。心の貧しい人々は幸いであると始まったこのイエス様の三条の説教は、ずっと7章に至るまで大切なメッセージ、神様の大切な言葉がぎゅっと詰まっています。その始まり、5章の一節はこんな始まりでした。ちょっと頭に思い描いてほしいんです。山々が見える広い景色が広がっています。イエス様はこの群衆を見て山に登られた。そしてだんだんとイエス様とその腰掛けている弟子たちのもとに私たちも近づいていきます。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。この福音書記者マタイの描写は、山の広い景色からだんだんとこう近づいていく。そしてイエス様の口元にまで接近していきます。そこでイエスは口を開き教えられた。マタイ福音書のマタイの筆遣いは、主イエスの息遣いに迫ります。
そこまで主イエスと私たちは近いんです。
私たちは時々忘れがちなんですけれども、この三条の説教を聞くときに主イエスの口元近くにいるんです。主の唇に迫っているんです。ここで初めて心の貧しい人々は幸いであるというイエス様の言葉が語られます。主の祈りはこの三条説教の中心にパーッと見えてきます。山の上の説教、その山場が主の祈りなんです。そこはいわば山頂の見晴らしの良い広場が霧が晴れたかのように現れてくる、そんな光景です。私たち全てが自然と祈りたくなる、そんな山頂の広場です。そこでだからこう祈りなさいとイエス様は教えられました。福音書記者マタイは改めて主イエスの唇に迫ります。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。驚くべき祈りです。恐れ多い神様を私たちの父よと親しく呼びかける。イエス様の口に近づくと、もう天の父なる神様はすぐ近くにおられるんです。とても近い。私たちは自分よりも偉い方が目の前にいらっしゃると本当に緊張して、そして押し黙るか、それともくどくどとこう言葉数が多くなるかのどちらかです。偉い人の前で口を開くときには言葉を語ります。また福音書が書かれた時代に神様に祈る行為といえば、そんな言葉を飾るものが多かったんです。当時ユダヤ教の会堂でよく祈られていたシェモネ・エスレという祈りがありますけれども、こんな感じでした。主よ、私たちの神、私たちの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、偉大にして力強く恐るべき神、意図高き神、天と地との創造者、私たちの盾、私たちの父祖の盾とこうずっと続いていく。こういった言葉をこうどんどん飾っていくことは、お祈りをある意味で呪術的なものにします。祈った後のことを考えてみてほしいんですけれども、後になって何か悪い出来事が起こったら、あの祈りがなかったからじゃないか、あの言葉を言い忘れた、このように思ってしまう。だから呪いが起きたんじゃないか、人々を不安にさせるんです。このような祈りではいつでも不安の中にいますし、欠けていることの方を気にしなければなりません。あれも足りない、これも足りない。だからイエス様は言います。くどくどと述べてはならない。天にいます私たちの父よ、これだけあまりに短い、ゆえに親密なんです。私たちは神様の子供とされたんだ。主の祈りはそれまで祈れなかった者たちが祈れる祈りだ。神様が子よ、親しく呼びかけ、私たちが父よと呼びかけ合う親密なものとしてくださった。そういう親密な主の祈りの中で、私たちはさらなる山場、もう一段上の高みへと登ります。あの祈りが置かれたところで、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、ここで私たちどんな景色を見ているでしょう。また福音書では私たちがこの主の祈りの中で罪と呼んでいるものを負い目と言っています。負い目という言葉は罪という言葉よりもっと古くからある素朴な言葉です。負い目、人様に負担をかけてそのことで悔いる、 いつまでも自分の中に罪悪感が残っている、こういうことです。古代具体的な借金、負債のことを言います。人から借りたお金やローンをまだ返せていないとき、人は縛られたような奴隷のような立場に置かれます。私はまだ許されていない、そんないつまでも消えることのないものがずっと残してしまっている、眠れない夜が続いている、できることなら誰かに許してほしい、こんな時に切実な思いで祈ります。私たちの負い目を許してください。このお祈りの言葉が三条の説教の山場、そして主の祈りの山場であるならば、山の頂上であるならば、私たちの負い目を許してくださいと祈るところで、ここでこそ私たちは最も天の父なる神に近づいています。神の御前の最前線、いや一線を越えていく、山の上で国境を越えていくと言ってもいいのかもしれません。なぜなら主イエスは宣言されていました。天の国は近づいた。私たちの負い目を許してくださいと祈りながら国境を越えるんです。天の国に足を踏み入れる。その時何が起こったのでしょう。私たちはよくわからないままかもしれません。一歩を踏み込んだその勢いのままに、イエス様が見せてくださった私たちに許された素晴らしい光景を胸に山を下っているんです。私たちも自分に負い目のある人を許しまったように、そういう山を下っています。何が起きたのでしょうか。イエス・キリストが私たちを罪許されたものにしたんです。イエス様は主の祈りを祈るときに私たちを天の父へとつなぎました。しかしそれだけではないんです。天の国というどこかわからない、知らないところに連れていくのではない、再び私たちを日常の暮らしに送り出すんです。私たちも自分に負い目のある人を許し合おう。私たちは先に許したからということではありません。人の負い目を許すことができるのは神の振る舞いだからです。神様は私たち人間の負い目を許してくださった。私たちの負い目を許してください、そう祈るときに神に許されたことを改めて私たちは知る。人を許すというのは道徳の話でも、倫理観の高い誰か偉い人だけができるわけでもありません。私たちは自分が多くを許されていることを知るときに人を許すことができるんです。主イエスが話された例え話のように、1万タラントンもの借金を許されたことを知るならば、たった100デナリオンの借金を許すことができる。イエス様は私たちのお祈りにいつでも危うさがあることを知っています。それでいて私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにと祈ることを私たちに与えられました。考えてみれば不思議です。主イエスはここで本来神様のみがなさる許しという行為を、私たちにできない行為ではないと祈らせている。天の父に私たちを許してくださいということと、私たちが人を許すことは近づけられているんです。繋いだのはイエス様でした。イエス様はこういうふうにも言いました。求めなさい、そうすれば与えられる。イエス様にとって神に求めることと神が与えることとは近いんです。 8節にもこうあります。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存じなのだ。どういう意味でしょうか。イエス様はこう言っているようにも聞こえます。あなた方は神が与えることを神に求めなさい。求めることと与えることとはイエス様においては一致している。一致していなければならない。ここに神様の愛があります。神様が人間たちを祝福してくださっている神の約束だからです。神様の約束は膨大な人間たちの借金を帳消しにする大いなる愛の実現でした。とても返しようのない私たちの罪をイエス様は十字架に背負ってしまわれた。私たちが自分中心に生きてしまうこの罪を取り去ってしまうように父と子とが一致して良い約束を行う。この主の十字架の死、そして3日の後に起こった復活の出来事に神様の恵みがあふれました。あなたの罪は許された。デビッド・グレーバーというアメリカ人の人類学者がいます。59歳で亡くなりました。2020年コロナ禍の中で亡くなった人類学者、死因はよく分かっていません。このデビッド・グレーバーという方が2011年に出版したベストセラーの不採論というこういう分厚い本があります。不採論、今日の負い目、不採借金のことです。グレーバーはこの本の中で人間たちを縛っているお金と暴力の関係性について古代から現代まで5000年の歴史を丁寧に調べ上げた結果、現代の人々がいかに負債としてのローンに苦しめられているかについて語りました。そしてこんな疑問を投げかけたんです。そもそも借金は、負債は返さなければいけないものだろうか。借金は返さなければならないということは正当な行為だろうか。借りた金を返すという約束は人として正しい行いなのだろうか。人を幸せにする行いだろうか。そういうふうに言うんです。まあ、何を言ってんの。借りたお金を返すっていうのは当たり前じゃないかと私たちの社会では思います。でもそれは負債を返せる能力のある人にとってです。私たちは借金を返せることを当然のように思っています。けれども世の中には負債を返すことのできない人がたくさんいらっしゃる。小さな弱い人々がたくさんいます。そうした人々がかつては奴隷として売られてました。現代は表向き奴隷制はないかもしれませんけれども、まあ、いわゆるブラック企業のようなもので、ずっと会社の中に閉じ込められて働いて、あるいは街の中で体を売らなければいけない。今日も泊まり宿もなく、家を失ったホームレスの方々がいっぱいいらっしゃいます。グレーバーの問題提起はこうです。つまるところ、負債とは一体何だろうか。負債とは約束の盗作、異常な姿に過ぎない。それは通学と暴力によって腐敗、変貌してしまった約束なのである。ここでの負債とはお金について言ってますけれども、お金に限らず人間を縛る行為全てにこういうことが問われているのではないでしょうか。負債とは腐敗してしまった約束のことである。世界は腐敗し変貌してしまった約束ごとにがんじがらめに縛られています。 イエス・キリストは人間になられ、この世界をじっとご覧になられ、この世界で腐敗した約束ごとにがんじがらめの地上で神様の約束に目を向けました。神様の約束は借りた金は返せという約束ではありませんでした。全てを帳消しにする愛の宣言でした。それが正しい約束じゃないか、本当の人を幸せにする約束じゃないか、そして主イエスは宣言されたんです。あなたの罪は許された。私たちのお祈りはしばしば危ういものです。私たちが求めることと与えてくださることとは一致していないから、それゆえに私たちは苦しみます。あんなに神様に祈ったのに聞き入れられなかった、主よいつまでですか。でも主イエスはとっくにご存知でした。父なる神様が与えようとしていることから、私たちの祈りがどんなにかけ離れていることか、この約束事がいかに歪んでしまっているか、消されることのない負債に怯えて夜を過ごす人の苦しみを、私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のあることを許しましたように、主の祈りはこの世に喜びにあふれた約束を取り戻そう、そう戦う主の宣言なんです、チャレンジなんです。そうして私たちにこの祈りを祈らせてくださった。だから私たちは主の祈りを祈るたびに思い起こします。祈る言葉が現実のものになっているだろうか、教会の言葉は現実になっているだろうか、私たちも自分に負い目のあると許しましたと祈るときに、イエス様が祈ってくださっている。神が与えようとしていることと人間の祈りを何とか一致させようとイエス様が働いている。主の祈りは現実的でないのではありません。主の祈りを現実化させる実動部隊が私たちです。だから私たちはイエス様の真似をするように祈り、現実に祈り願い行うものとなります。私たちもまた許し合おう。イエス様の教えに非常に驚きながら山を下ります。私たちを許してください。祈るたびに天の地に許された喜びが染み渡っていきます。そうして私たちもまた人を許す、そういうものとして今この礼拝から出ていきます。祈りましょう。天におられる地なる神よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天になるごとく地にもなりますように、地上の道を歩む私たちを祝福してください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、隠れたところにおられるあなたの御業が明るみにされて、全ての良いことに私たちが感謝しますように。今日のこの礼拝を共に祈っています高田先生、創価教会の全ての一人一人の上にあなたの豊かな恵みが注がれていますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。